こんにちは、ホッタラーです。この番組では台湾をもっと身近にをテーマに、日本と台湾をつなぐものなど、台湾に関連するさまざまなことを紹介しています。今年2024年は台南が暑いというのをご存知でしょうか。台南では台南400をキャッチコピーに、今年1年を通してさまざまな催しを開催しています。キャッチコピーの台南400の400は何かというと、今から400年前の1624年にオランダ人が初めて台南に上陸し、ゼーランディア城を建設しました。ここから台湾がヨーロッパに知られることとなりますが、ゼーランディア城建設から数えて400年が今年2024年です。少し台南の歴史に触れたいと思います。初期の配信でも取り上げていますが、台湾の存在は大航海時代に知られるところとなります。大航海時代というのは、オランダやイギリス、その他ヨーロッパ強国が船で大海を航海し、植民地を手に入れていった時代です。この時代に台南にオランダ人がやってきます。なぜ最初に来たのがオランダ人だったのか、その背景に触れるため、舞台を少しだけヨーロッパに移します。1556年、フェリペ2世がスペイン王に即位すると、ハプスブルク家はスペイン系とオーストリア系に分かれます。そしてオランダはスペイン・ハプスブルク家の領土となりました。この頃、アムステルダムやロッテルダムの商人は、当時最も繁栄していたポルトガルのリスボン港で、ポルトガル船がアジアからもたらした絹や香辛料などの商品をフランスやバルト海沿岸に運ぶという中継貿易を行っていました。ところが1580年にスペインがポルトガルを併合します。16世紀半ばからオランダはスペインからの独立戦争を継続していて、フェリペ2世はオランダの商業に打撃を与えるために、1595年オランダ船のリスボン港寄港を禁じました。これによってオランダの商人たちは直接海を渡ってアジアなどの海外に出向かなければならなくなったのです。オランダのスペインからの独立戦争は1609年に実質的にネーデルラント連合共和国として独立を果たしています。日本ではオランダという言い方をしていますが、現在正式にはネーデルラント王国と言います。以前は国号をホラントという言い方、またはネーデルラントという言い方、両方使っていたのですが、オランダ政府が2020年1月1日から公式国号はホラントを使用せずにネーデルラントにするようにという通達を出しました。日本では低地、低い土地という意味でネーデルラントをオランダと呼びますが、正しくはホラントという表記であり言い方です。ホラントはネーデルラントの中心にある州の名前で、ホラント州はネーデルラントがスペインから独立する際に中心となって戦ったため、外国から見てネーデルラントをホラントというようになりました。特に日本では 日本に最初にやってきたヨーロッパ人であるポルトガル人がネーデルラント連合共和国をオランダと呼んでいたので、それが定着し現在に至っています。オランダ政府の国語一本化通知の後も、日本の外務省はこれまでと変わらずに、日本からオランダを呼ぶ際にはオランダ王国を正式国号としています。これは日本とオランダ両国の長きにわたる関係の中で、日本ではオランダという国号が定着していることをオランダ政府も認めたためと言われています。日本の皇室とオランダ王室の間には親密な交流がありますし、日本にとってオランダは欧州の中で最も長い交流の歴史を有する国の一つですので、このあたりが考慮されているのかもしれません。1595年、フェリペ2世がオランダ船のリスボン港寄港を禁止すると、オランダは積極的に海外に出ていきます。1602年にはオランダ東インド会社が設立。世界初の株式会社と言われているのはご存知の方も多いかと思います。アジアの香辛料などをヨーロッパに持ち帰れば莫大な利益が得られます。ですが、船を作るには巨額の資金が必要な上、航海の途中で難破したり海賊に襲われることもあり危険です。大金をつぎ込んでも全く利益にならないかもしれない。そこでオランダ東インド会社では、もし船が災難にあったとしても、出資者一人一人が出資した額以上の損失を被ることがない有限責任制にしました。これによって気軽に出資できるようにしたり、持ち分の株を自由に売買できるようにしました。また当時の貿易会社の多くが当座企業といって、航海を始めるときに出資を募り、終了時に清算・解散するという企業形態でした。これに対しオランダ東インド会社は事業継続を前提としていたため、長期にわたる植民地の維持が可能になりました。こういった理由から世界最初の株式会社と言われています。アジアに直接やってきたオランダの船は、インドネシアのバタビア、現在のジャカルタです、バタビアや日本の平戸、長崎に拠点を作ります。1622年からポルトガルが拠点としていたマカオの占領を狙って襲撃。さらには台湾本島と中国大陸の間の台湾海峡、この南西部に位置する澎湖諸島の軍事占領を試みました。ところがこれらはポルトガルと明、明王朝の明です。ポルトガルと明の反撃で失敗し、明朝の支配の及ばない台湾に進出しました。そして1624年にはオランダ人が台南の安い平と書く安平の地に上陸。現在の台南市安平区に城塞を建築、ゼーランディア城と名付けました。ゼーランディアはオランダのゼーラント州に由来します。このゼーランディア城を拠点に貿易を始め、ここからオランダの台湾統治が始まります。ただ、オランダは台湾全土を支配したわけではありません。2年後には台湾北部にスペインが進出して占領しています。この時代は台湾北部をスペインが、南部をオランダが支配しているという状況でした。 スペインによる北部支配はわずか17年で、1642年にオランダがスペインを撤退させています。このままオランダの支配が続くかと思いきや、後に帝政公が出てきます。時代は少し戻って1620年代、明朝はオランダの台湾進出に対抗するために帝子龍を官位につけます。帝子龍は帝政公の父親で元海賊です。官位をもらった帝子龍は、海で商うと書く海商グループとして台湾に進出します。海商は単なる商人というわけではなく、武装して海賊になる時もあり、陸地では各地域の交易活動全般に関与していました。帝子龍が長崎の平戸に滞在中、平戸の商人の娘田川松と結婚をして、1624年に生まれたのが帝政公です。幼名は福松と言いました。オランダ統治が始まってから37年目の1661年、帝政公は2万5千の大水軍を率いてゼーランディア城を包囲、翌年オランダを追放しました。これによって38年間続いたオランダの台湾支配は終わります。この後は帝政公が台南を治めますが、1683年までの22年間、3代にわたり帝氏政権を維持、漢民族の台湾移住と開墾を促しました。オランダを追放した後、ゼーランディア城は安平城と改名し、現在は安平古堡と呼ばれ、観光スポットにもなっています。この安平古堡は、帝氏政権が清朝によって滅ぼされてからは荒れ果ててしまい、清代末期には城壁の一部が、近くの奥大金城という清朝が築いた城塞の建材に利用されました。日本統治時代にはこの場所に税関宿舎が置かれていたこともあります。その建物の一部は現在も資料館として使われています。5年くらい前だったと思います。オランダを旅行した際に行ったアムステルダム国立美術館に、大航海時代の地球儀が展示されていました。その地球儀に日本はもちろん描かれていましたが、台湾がフォルモサという表記で地図上にあったのを見て大変感動しました。初期の配信でも触れていますが、16世紀中頃にポルトガル人が台湾を発見した際、美しい島を意味するイラ・フォルモサと叫んだことが由来となって、台湾はフォルモサとも呼ばれています。台湾ではこれが通説ですが、中央研究院台湾史研究所の研究によると、16世紀から17世紀の外国語文献を見ていくと、当時ポルトガル人が見た島は台湾ではなく沖縄だった可能性があるという新説を唱えています。この新説に対する反論が出てこないと、イラ・フォルモサは沖縄だったという説がいつかは一般的になるのでしょうか。先日といっても1ヶ月前くらいだったと思いますが、平城京近くの発掘調査で聖武天皇の即位の儀に関する木簡が見つかったとニュースで取り上げられていました。当時から大城祭が行われていて、今も引き継がれているということに実感が湧き、感動で震えましたが、 こうやって発見や研究が進み、過去がわかるという歴史は本当に面白いと思います。台南に話を戻すと、江伊哲台南市長は、台南400では文化的な展示などを通して現代を生きる人々が過去400年の歩みをたどることができると話しています。台南の400年を振り返ると、オランダ人統治時代の貿易拠点化、定子政権時代の開墾、清朝における府と県の設置、日本統治時代の発展と建設、そして中華民国へと大きく変化しました。このような歴史的背景もあり、さまざまな文化が入っていった台湾は非常に複雑ですが、その複雑さが絡み合って魅力となり、今の台湾を作り上げていると感じています。台南は古い都、古都台南とも言われています。歴史的価値のある建物も台南の魅力の一つですが、台南グルメも欠かせません。台南の食べ物は北部や中部と味付けが少し異なっていて、食べるとやっぱり台南の味だと感じます。そして一度の旅行では台南のご当地グルメは食べ尽くせないほど種類が豊富です。今年台湾旅行を計画されている方は、さまざまな催しが行われている台南にもぜひ足をお運びください。今回もお聞きいただきありがとうございます。ホッタラーでした。